皆さんおはようございます。私たちはエペソ人への手紙を読み進めています。すでに後半に来ましたが、そこにはクリスチャンとして生きる意味が書かれています。実はこれこそがこの手紙の内容なんですね。前半の1章から3章には、信仰を持ってキリストを受け入れる人には何が起こるかについて書かれています。そしてその後4章以下に来ると、僕らクリスチャンはどう生きるのかという内容になってきます。この前半後半の順番は正しいです。それはまず信仰を持つ、その上でクリスチャンとしての生き方が始まるが順番であって、決して特定の生き方をしたからクリスチャンになるではないからです。もし後者なら、つまり特定の生き方でクリスチャンになれるのであれば、それは行いによる救いを得る、いわゆる行為義人であって信仰義人ではなくなってしまいます。でもそうではなく、正しくはまず信仰、その上で生活の変化なんですね。その基礎を3章まで述べた上で、4章17節、異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんというパウロの言葉が続きます。今この手紙を読んでいる相手は異邦人なのに、しかしこの言葉が、彼らが本来異邦人なのに今や異邦人の心をやめて歩んでるというのが伝わってくるので、キリスト教は人の人生に切り込んで革命的な変化をもたらすものなんだということがわかります。さて、先ほど読みした中にクリスチャンとしての生き方を示す3つのキーワードがあります。1つは従順に生きる、もう1つが知恵を持って生きる、そして最後が喜びを持って生きるです。中でも今日は一つ目の従順に生きるにちょっと長めの時間を割きますが、その後で知恵、喜びの二つも短くお話をしようと思います。さて、一つ目のポイント、それは罪を知り従順に歩む。今日の箇所の前半で述べられていることは、クリスチャンは罪の本質を知り従順に歩まなければならないということです。特に罪の恐ろしさと危険性を十分理解せよとパウロは強調し、中でも4つのことに注意するようにと言います。1つ目が11節における罪の定義です。こうあります。身を結ばない暗闇の技に加わらずと。これは外面的にも罪を犯すなということです。そしてその具体的な例が5節にあります。みだらなもの、汚れたもの、むさぼるものは偶像礼拝者であって、こういうものは誰もキリストと神との御国を受け継ぐことはできませんと。実はここに2つの不従順が記されてて、1つ目のこのみだらな、この言語はポルノス、ここからポルノ、あるいはポルノグラフィーという言葉が派生し、性的な不品行を表すようになりました。二つ目の汚れは、これは性的な汚れで、一つ目のみだらと同じです。が、最後のむさぼる、これは貪欲。じゃあこのみだらとむさぼりの二つを並べて、パウロはこういったものが偶像礼拝者で御国を継ぐことはできないという、その理由は何なんでしょう。まずこれらが内面の罪だということです。外見的には神の律法を守るように見えても、内なる動機がずれてたら結局はこの罪深さが出てくるんだということです。なぜなら10回の最初が、私以外の神々を拝んではならないという偶像礼拝の禁止だからです。神はこう言うんです。もし私より大切なもの、 つまり私よりも人生に大きな意味を与えると感じるもの、そしてそれゆえに私より愛するもの、人生にの中心に据えているものがあれば、それがあなたの神だと、そしてそれが宗教だというんです。またたとえそれが良いものでも、たとえ自分の子供であっても、キャリアであっても、社会的な理念であっても、それが私より重要なら最終それがあなたを食い尽くすだろう。なぜなら神の代わりのものは、神しか与えないものを与えることができず、それは最終的にあなたを押しつぶす。またそれに何らかの問題が生じた時にはあなたは動揺し、恐怖でフリーズする、そして落胆するんだと。この定義は非常に包括的です。だからクリスチャンとして生きたいなら、まずこの定義を理解する必要があります。パウロはここで罪とは、外的には、外側的には律法への不従順でも、内的には、内側的には偶像礼拝だという理解を僕たちに与えてくれます。でもそこにとどまらず、二つ目に人間の心における罪の力を見よう、理解せよとも言うてるんですね。なぜなら十一節にこうあるからです。実を結ばない暗闇の技に加わらずと。これは罪深い行動はするなということですが、それだけでなく八節に、あなた方は以前は闇でしたというからです。実はこれは人間の本性についてパウロは言ってるんですね。人間は単に悪いことをするだけでなく、本質的に内なる部分が闇なんだって。実は日本人はこういう直球の言い方を嫌いますが、この人間の本性は闇いうことについてはこういう実話があります。ホロコーストの設計者にアドルフ・アイヒマンという人がいます。彼は第二次世界大戦後しばらく身を隠してましたが、1961年に捕まって公判にかけられました。裁判ではアイヒマンの犯行を体験した人だけが召喚されます。強制収容所から生還したディヌルというユダヤ人もその一人でしたが、法廷に入ったディヌルはアイヒマンを見た途端、言葉にならない嗚咽に襲われ、その場に倒れてしまいます。法廷は一時大混乱になって、その秩序を回復するのに大変な時間を要したそうですが、後ほどその法廷で倒れ込むディヌルの映像を見ながら本人にインタビューする機会がありました。そのインタビュアーが、あの時は何が起きたんですかと尋ねたところ、彼はこう答えたそうです。法廷で彼を見た時、彼があまりに普通の人間であることに、つまり悪魔でも変人でもなかったことに死ぬほど驚きました。と同時に自分に対して恐怖を覚えたんです。ひょっとして自分も同じことができてしまうんじゃないかと思ったからですと。それが彼の崩れ落ちた理由やったんです。彼は自分の心の中の闇を見た。つまり立場が変われば自分も同じことができると気づいたんです。後にアイヒマン、悪の凡庸さについての報告という本を書いた一人のジャーナリストがいます。ハンナ・アーレントという人ですが、その中でも彼女は同じことを指摘していました。それは、僕らは自己防衛のためにナチスは怪物に違いない、あいつらは人間以下だ、自分らは奴らと違うと言いたがる傾向にある、そして自分はあんなことはしないと言い切る、しかしあいつらは劣った人種だと言い、そう思う行為こそが彼らがユダヤ人に対してやってきたことであって、 結局自分らも彼らと同じ人間だから、自分らはそんな心の奥に潜んでる種を認めたくない。でももしその種に十分な水と肥料を与えたら同じことを自分もする。そんな罪が人の心には潜んでる。そしてクリスチャンはその事実を認めて生きてるとパウロは言うんですね。もちろんそんなこと思わずに生きてる人がほとんどですが、でももしクリスチャンとして生きるなら、この罪の定義だけではなく人間の心にある罪の力というものも見る必要があります。そして三つ目には、それだけでなくクリスチャンとして歩むなら、人生を築くなら、罪の責めというものも認識しなければなりません。今三つ言いました。ワン、ツー、スリーが、まあ、こういう内容です。罪の定義、罪の力、そして罪の責め。6から7節でパウロはこういうふうに言います。誰にも虚しい言葉で騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順の子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけませんと。ここに神の怒りとありますが、行かれる神のイメージを好まないクリスチャンは多いです。でもそれは怒りという言葉に対する誤解から来るものであって、僕らはつい感情を抑えきれずに激高した神をこの言葉から想像しがちですが、聖書における怒りは、また聖書だけでなく古代文献における怒りという言葉は司法的な非難を指します。神の怒りが罪に対して下る、それは罰に値するからであって、実質判決に近い。なぜなら罪はそれ自体が有罪を招き、人が罪を犯すならその人は有罪になるからで、それは混乱でもドタバタでもなく、すべての罪には神の怒りが下るという、その関係性がそこにあるんですね。でもこう聞いてもまだ納得しない人は多いです。確かに神の怒りに値する人はいる。世の中には悪いやつがおる。ナチスやホロコーストのような人間で、彼らは神の怒りに値する。でもほとんどは善良で、自分もその善良な人間のうち、宗教的ではないが善良だ、それじゃダメなんかと。特に日本人にはこのパターンが多いです。そういう人はこの例えをちょっと聞いてみていただきたいんですね。年老いた一人の未亡人に息子がいて、その人はその子を育てながら真実を説き、勤勉に働くことの大切さを教え、貧しい人を思いやる心を、また誠実さと慈愛を説き、どんな人になってほしいかを切々と語って育ててきました。彼も母の言葉に常に耳を傾けました。母は貧しいながらもその子を大学に入れ、晴れて卒業後彼は一流企業に就職した。でもその子は家を出た途端、母とは連絡を取らなくなりました。彼は今や立派な人間として尊敬され、彼女の望むところ、教えてきたことは全て守ってる。真実を語り勤勉で、貧しい人にも心を配るが、子と母に対してはメールが来ても電話が来ても一切応答しません。下村先生、また極端な例出してきたな、そんな人いるはずないじゃないかと思うかもしれませんが、神様目線で言うとこういう息子があふれ返ってるんです。実際こういう子らに、あんたら、人生送るのもええけど、一人の肉親、それもあなたを愛しあなたに尽くし育て上げた唯一の人、どうしてそんな対応ができるの、無視できるのとなるでしょう。その子の言い分は、 確かに自分は宗教的ではないわ、それじゃダメなんですか、ちゃんと生きてるんだから自由にさせてよと。でもこの自由がくせもんです。世に振り回される、その奴隷状態の入り口には自由の金看板がかかってるからです。なおかつこの子は非難されるべき。なぜなら単に善良に生きているだけで神のためには生きてないからです。すべてを追うべき神を中心に置かないどころか、無視して平然と人生歩んでるとしたら、あなたは有罪です。そしてそこから来る最初の罰が、これから先あるんですけど、最初の罰が今言った世の奴隷状態。そしてクリスチャンはそのことを知ってます。ところでパウルはここで罪についてさらに深く語ります。まずクリスチャンは今申し上げた 1,2,3 罪の包括性という定義、罪が人間の中に持つ力、そして罪の有罪性、この3つを理解することなしには適切な生活は送れないと言うてるんですね。ここで8節のパウロの言葉、あなた方は以前は闇でしたが今は主にあって光となりました。もう一度ここに戻りたいと思います。彼はこれをクリスチャンに語ってるんです。以前は闇あったが今は光になったと。この光は何を意味するんでしょう。これを理解するのは難しくありません。それは9節で、あらゆる善意と正義と真実のうちに光は身を結ぶと説明されているからです。光とは全ての素晴らしいものの総称です。僕らは何か素晴らしいことしたとき、自分を見てと言いたくなります。まあ小さい子はみんなそうです。またサッカーでゴールを決めたプレーヤーがシャツを脱ぐのも、あるいは駅伝でごぼう抜きの後トップでゴールをしたランナーガッツポーズでテープを切るのもその表れで、それが光り輝く瞬間というもんですが、ここでエペソ書に戻ると神はこう言われるんですね。あなたがキリストを受け入れる瞬間、つまり救い主として信じる瞬間、あなたはキリストと一つにされキリストの中に置かれると。つまりその時あなた自身は依然として闇であり欠点があるにもかかわらず、キリストにおいて神はあなたを輝かしく美しく受け入れられるべき存在と見ておられるんですね。驚くべきことです。でもどうしてそんなことが起こるんか。今水曜の夜のバイスタではエステル記を学んでます。まあ、皆さんもご存知の通りエステルはもともと両親のいない外国人の貧しい娘です。がその子が王に見初められ妻となるストーリーで、まあ、シンデレラの物語とよく似てます。その結婚を通じて彼女に起こることは、貧しく地味だった子が王の愛の中では使いきれないほどのお金と権力が与えられ美しくなる。僕ら一人一人一人のクリスチャンに起こってることは実はこれなんですね。でもこれはクリスチャンであることのほんの一部です。パウロはクリスチャンであることの多くの要素をバランスよく保てと言います。今日の3つのポイントのうち1つ目が長いと最初に申し上げましたが、それは罪を知り従順に歩むことの重要性を知っていただきたいからです。あなたがもし罪悪感に満ちた人生を歩んでて、自分はどうしようもない人間だと思ってるとしたら、あなたにはクリスチャンのあるべき生き方はできません。もし自分のことを憎んでたり、また自己嫌悪に苛まれる人生を送ってたりするなら、従順な生活が遅れんばかりか、誘惑にも負けてしまうからです。でも自分は大丈夫、もう全部許されてるんやから、どんな生き方しても構わん、 というなら、それも違います。今日の御言葉でパウロが言ってるのは、罪を避けようです。罪から逃げようと。一切それに関わるな、それは忌むべきものだから。そしてその正体を暴けと言ってるんですね。要するに、これは悪しき者の惑わしだと気づいて、サタンよ退けということです。ここには、主において自分は光だと知りつつ、主にあって光であるがゆえに罪とは一切関わらないという、この絶妙なバランスがあります。行いによる救いではありませんが、救われたからには悪い行いに戻ってはいかんし、もう戻れない。つまり、どんな小さな罪もそれに見合う破滅に、言い換えると非難に値するし、それと同時に、どんな罪を犯したとしても真に悔い改めるなら、それが破滅をもたらすことはないということです。この二つのバランスの取れた真理の光の中に生きるなら、そこによし、神に喜ばれる生き方をしようという動機が生まれてくるんですね。失敗した時も、自分のことを破壊したり、またそのことを10年以上も悩み続けるみたいなことはなく、立ち直れます。罪を知ることで従順に歩むようになるんですね。罪を知り従順に歩む、これが一つ目のポイントです。まあ、一つ目長かったですが、あと2、3は短くいきます。二つ目のポイントは、時を知り知恵を持って歩む。15節以下にこうあります。ですから、自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですから、愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさいと。パウロはここで旧約聖書の中に書かれている全ての知恵について思い巡らしながら、この言葉を語ります。ここで彼は、キリスト者として生きるというのは道徳的な基準に従うことだけを言ってるのではないというんですね。神は多くの規則を与えておられますが、その包括性については先ほども述べました。でも、それと同時に、道徳の善悪のはっきりとはつきにくいことに関しても、正しい生き方をせよとここでは言ってるんです。実は、このはっきりせんことの方が多いんですよね。例えば、2つの仕事があって、一つは奴隷的な労働に依存した製品を扱ってる。そして、もう一つは倫理的な問題のない、まあ、例えば、まあ、あのコンビニの勤務なんかもそんな例でしょうか。神の道徳律から言うと、前者の仕事は受けることはできません。これは分かりやすいは分かりやすいです。例えば、新疆ウイグルで生産するコットンで、それは超長綿、超長繊維綿といって、繊維長が長くてとっても柔らかい高級綿ですが、これが民族迫害と強制労働による製品だということが分かり、これまでは使ってきたけれども、これからはこの繊維を使った商品は買わないと中国側に言って、そのビジネスから降りるのは非常に勇気がいったと思います。1980年代に日本の商社が灌漑設備まで大規模に投資をして、対日輸入を始め、それをユニクロとか島村とかで売り始めた時、世界でも話題になりました。その後、欧米でもブームになり、それはもう世界中でこれはいいと、他のものとは違うとなったんですが、新疆ウイグルの問題が発覚した後は、まず欧米が買わなくなり、その後日本も買わなくなりました。でも、その渦中で続けるべきかやめるべきかを問われたビジネスマンには大変なチャレンジやったと思います。 実は僕直接その担当者を知ってるんですが、20年でやっと投資できる、投資が回収できるのに10年で終わりですかっていう話です。こっそりやりましょうよ、その分儲けさせてあげますよみたいな話は山ほど来ました。要は日頃からどっち向いてビジネスしてるかが問われる場面です。ここで考えたいのは、神の律法が直接これは正しい、あれは間違ってると示さんときどう判断するかで、これは非常な別れ際です。パウロもその点、自分の歩みを心の目でよく見ておくようにという言い方をしています。実は聖書において歩む、この言葉は人生の比喩です。そして歩むという行為にはどこからどこまでを進むのかという方向性があるんですね。大金を稼ぐこと自体は問題はありません。ヨブもアブラハムも裕福でした。でもその目的は何か、あなたは何のために稼いでるんか、何のために仕事してるんか、キャリアアップを狙ってる、それも結構です。ではその階段を上る目的は何なんか、あなたの真の目的は、心の動機は、権力を得るため、人に好かれるため、安心を得るため、環境を支配したい、それとも神に仕えるため、そして周囲の人にも使えるのが目的か。とにかくその歩み方に注意せよ、心の動機を見よと言うんですね。要は何のためにそれやってるんかです。その何のためにがそこから出てくる活動に与える影響、またあなた自身と周囲の人の魂と人生に与える影響を決めるからです。自分の動機、つまり何のためにを見極めるのに十分な努力を払わず、自分の心が本当にどこにあるのかを見極める過程でそこにある自己欺瞞に気づかず通り過ぎるなら、あなたは愚か者だと。パウロが言いたいのはここなんですね。次にこの箇所の後半16節でこういう言葉があります。機会を十分に生かしなさい。これは文字通り訳すと、時をあがない出せです。時を買い戻せです。ちょっと難しい言葉ですが、つまり自分の心を知り、神の御心を知るなら、目の前の選択肢の中で何があなたにとっての最も戦略的で、また最大の善をもたらす選択肢か、またあなたの賜物にとって何が最大の善で、周囲の人の最善は何なのかが分かると。逆に自分の能力を過大評価したり過小評価したりすると、愚かな判断をするということになります。知恵とは人間の本質を理解することで、もしあなたが人々に幻滅し、なんでこんなことされるのかと日々驚き続けてるなら、後ろ向きの回転の中に今生きてるなら、あなたは人間の本質を理解しておらず、愚かな決断を下すことになる。これはクリスチャンであることの極めて重要な部分です。神の言葉を知り、自分の動機を理解し、人間の本性を把握し、時を見極めることで得られる成長と知恵、それらが合わさって初めて戦略的な決断が下せる。これがクリスチャンであることの確信なんですね。時を知り、知恵を持って歩む、二つ目のポイントです。そして最後の三つ目は、主を知り喜びを持って歩む。今日先ほどお読みした中で最後の18節から21節は皆さんもよくご存知の箇所で、その中心は18節、御霊に満たされなさいです。そしてその上でちょっと戻ると、 葡萄酒によってはいけません、そして御霊に満たされなさいときます。なぜパウロはこの2つを結びつけたんでしょう。それはこの2つには似たところがあるからです。しかし聖書の与える歓喜、もうとどろくような喜びは酔っ払っているものとは違います。それに加えてアルコールが人を幸せにするのは、それが抑制剤として働くからです。アルコールは脳の一部の働きを抑え込む化学物質です。トラブルに巻き込まれると多くの人が酒を飲むのは、それによって脳がその問題に気づきにくくなるから。ですが聖霊はそれとは逆の働きをします。聖霊は問題の気づきを減らすのではなく、あなたの持つリソースへの気づきを増すんです。聖霊はイエス・キリストの働きをあなたの心に現実のものとして示します。するとあなたは、あれ今まで何の問題で悩んでたんだっけと言い始めるんです。言い換えると、僕らが従順さを失い、人生で愚かな選択をしてしまう理由はキリストにあって十分に幸せじゃないからです。なぜ愚かな決断するんか、多くの場合内面が不幸だからです。なぜあなたは従わないのか、なぜ誘惑に負けるんか、爆発してしまって後で後悔するんか。そうです、俺なんであんなことしたんかと後で自問せんためには、あなたが自分の心の中に喜びの泉を持つ必要があります。それは聖霊があなたを満たすこと、言葉を変えるとあなたの考えが聖霊の考え、そして聖霊の働きに支配されているということを意味します。じゃあ聖霊は一体何をするんか。イエスはヨハネの16章14節でこう言います。聖霊は私の栄光を表されますと。それは僕らはイエスが歴史上唯一の従順な方だということを知ってます。しかしイエスは僕らの不従順さの呪いを受けるために十字架で死なれました。そのことに心動かされるとき、感動するとき、僕ら初めて、あ、イエスのように従順になりたいと思うんです。またイエス・キリストは十字架上で究極の知恵を示され、そのことゆえにこれまで誰も思いつかんかった方法で神の律法と愛が同時に成就したんです。十字架上で神の律法が成就されたんで、神はもう僕らを罰する必要はなくなりました。そして神の愛が満たされたことで、今や神は僕らを救うことがおできになり、それゆえに今僕らは主の光になることができるんです。それはあなたを支配します。それが聖霊に満たされるということなんです。そしてもしあなたが聖霊に支配されたら何が起こるのか、あなたは常に心の中で歌いながら歩むようになります。なんと驚くべきことでしょう。パウロは18節でこう言います。聖霊に満たされなさい。それに続いて20節以下、いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。キリストを恐れて互いに従い合いなさいとあります。ここにある通り、聖霊に満たされている証は神への感謝の生活と他者への奉仕だと彼は述べますが、それと同時に心の中で音楽を奏でながら歩くんですね。内なる音楽があるということです。ジョナサン・エドワーズという人がいました。彼は二十歳の時に14歳のサラ・ビア・ポントにラブレターを書きました。めらい若いですけど両方とも。彼女は後に奥さんになりますが、 その内容はネットでも読めます。ジョナサン・エドワーズのサラ・ビア・ポントに対するラブレターとして。それ読んでて気づいたのは、彼は全くパウロの言ってるそのままを彼女の中に見てたということです。つまり聖霊の満ち溢れを見て、それに対して彼は恋をしたんですね。彼の言葉はこうでした。ニューヘイブンに一人の若い女性がおり、世界の創造者に愛されてるという。そして特定の季節には彼女のところに来て、彼女の心を歓喜で満たす。彼女は他の何にも関心を示さず、この方を瞑想することに没頭する。彼女は時に甘美な歌声を響かせてあちこち歩き回り、常に喜びに満ち溢れているように見えるが、その理由は誰も知らない。彼女は目に見えない誰かと語り合ってるかのようだと。なんかラブレターよりも一つの詩みたいですが、でもこんな人生あなたも望みませんか？これはジョナサン・エドワーズの誇張かもしれませんが、その通りだったのかもしれません。パウロはあなたもそれになりうると言うんです。あなたはクリスチャンではないかもしれないし、クリスチャンであってもこんな生き方はしてないかもしれない。あなたに言えるのはこれだけです。眠る者よ、目を覚ませ。死から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされると。それでは一言お祈りいたします。あなたは以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。愛する天のお父様、尊き皆をあがめます。この聖句が私たちにまるでドローンか何かで世界を俯瞰するような視点を、また映像を与えてくれていますことを感謝します。キリスト者として生きることの深みも今日御言葉から知ることができました。もし私たちが罪を理解し、知恵を理解し、御言葉が与えてくれる喜びを知ることができたら、なんと革命的なことでしょう。そうすれば私たちも常に心の中で甘く歌いながら歩み、喜びに満ち、その理由を誰も知らないまま、目に見えない方がいつも私たちに語りかけてくださる、そんな状態を保つことができると今日語られました。主よ、どうぞ私たちをそのような喜びの人生に導いてください。また今日初めて福音を聞かれた方がおられるでしょうか。どうぞ主がその方にも語りかけてくださって、心のドアを開いてくださって、主イエス・キリストの十字架我が罪のためであったと、そのことを信じる信仰を得ることができますように。そしてその方も神の子とされ永遠の命をいただき、その恵みと栄光の人生をここからスタートできますように。今から聖餐式に入ります。父、子、御霊、そして兄弟姉妹との交わりの豊かな喜びがいよいよ私たちの生活の中で現実となりますように。すべてを御手にお委ねし、私たちの尊き救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。